ということでね、はい、お送りしておりますけども、はい、まあ、今ちょっとね、あの放送始まる前にちょっと僕の不安な話をちょっとしたんで、
はい、怖い怖い、
ちょっとねあれですけども、さあお便りいただいてます。
はい、
こちらはですね、スジコンオコノミーさんですね。
ありがとうございます。
チェリーさん、やたろうくんに、ラジコくん、はい、新年、おめでとうございます。
おめでとうございます。
楽しい番組をお願いいたしますと、はい、以前 KBS 京都のカタツムリ大作戦の T シャツをチェリーさんが大学生の頃に着ていて、はいはいはい、京都の女の子と意気投合した話をされておられましたが、うんうんうん、私も中学生の頃は名古屋 CBC の番組を含めて坪井のりおさんの番組に、投稿やつまらないものをわざわざ、はい、学校の休みの日に、まあ、ハイヤング京都で番組やったんでね、うんうんうん、差し入れをしに、坪井さんに会ういわゆる坪井チルドレンの底辺におりましたと。そんな中、片つもり大作戦といえばイベント会場のチャリティーオークションであの兵藤由紀さんのトレーナーをオークションにかけられて数百円で落札されていたのを見たことがありましたね。あの時の兵藤由紀さんは絶好調だと思うんですけど、ね、数百円ですか、
数百円か、
BBMですね。まあそんなことはどうでもいいとしてい
い、
私も片つもり大作戦の T シャツを当時は高価な2000円を払って手に入れて着ていましたが、
はいはい、
それについていた全国地図があなたのお名前なんていうのとトニータイの広告ありでとてもゴージャスで地理の勉強になって旅行好きになりいろいろと見聞を広めました。
は、
小学で募金しても立派な地図がもらえた時代であの頃は良かったなと時折思います。はいはいはい、KBS 京都の思い出ですよ
ラジオがすごい役立ってるんですね。
そうそう、 KBS 京都のテレビとかラジオはあんま知らないですか？
あんま知らないですね、 KBS 京都。
田淵岩尾さんは知ってます？
知ってますよ。
あ、
滝徹さんとかね。
あ、滝徹さん番組やってましたね、
はい、
あの音楽番組ね、
うんうんうん、
僕はあの滝徹さんの音楽番組で愛子さんの T シャツもらいましたよ。
すげえ、
ええ、あの98年、
はい、
愛子さんがデビューした年、うんうん、7月17日かな、うん、明日という曲でデビューしましたけど、うん、その頃に、そう、18やったかも分からないけどね、は
い、
その頃にその滝徹さんの番組に愛子さんゲストで出たんですよ、
はいはい、
で T シャツプレゼント、
へ、
はがき書いて、
はい、
出しました。
すげえ、
だから一番最初のノベルティグッズやと思うねん多分。
うわー、すげえ。
ただね、やっぱり一番最初やからね、はい、質が良くなくて、
まあまあまあまあ、
薄いT シャツの生地が薄い
それはある、 T シャツはある。
あのそのね、もうただ愛子って書いただけの T シャツよ、はいはい、あれもうレコード会社が余った予算で作ったって T シャツなんよでポニーキャニオンね、
はい、
で、その T シャツ僕中学生高校の時かな、うんうん、夏場ね、僕おばあちゃんの家が大阪府八尾市っていうとこにあって、
はい、
で大体高校の時はね大阪府八尾市にあるおばあちゃんの家に泊まって、はい、まあ、1週間ぐらい過ごすんですけど、うんうん、まあ、高校野球を甲子園に見に行ったりとかそんなことをしてたんですよ、
はいはい、
で洗濯をね、うん、おばあちゃんかおじいちゃんがしてくれたんやけど、うん、襟のねハンガーがグニョーってこう、うん、なったんですね、襟がビローンってなってね、うん、切れたもんじゃないんですよ
残念やな、
残念やなって。だからでもこれだけでも捨てられなくて、
はい、
未だに、その T シャツですね、うん、愛子の明日 T シャツ、うん、置いてますね。
あ、まあね、まあ、切りやんかったとしてもね、記念にね、
いや、もうねちょっと修正して切れるようになってると思うんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱ何やかんやと放送局からもらったもんって今もまあこの NBS のジャンパー着てますけど、うん、はい、なかなかね捨てられないですよ。
確かにね、そうですよね、
なんか持ったもんってあります？
僕なんか前にもここにも持ってきてましたけどね、 FM 大阪の、タンブラ、
あ、タンブラ、
番組のタンブラ、
まあ、言ってましたね、
そうもらったりとか、あと何かな、メモ帳とかもね NBS ラジオのね、
あ、メモ帳、
何年、もう10年ぐらい前になるんかな、うん、OK ステーションってなんか当時の
あ、キャッチコピー、
そうそうそう、
OK ステーションって言ってたね、
うんうん、それが書いたあのポストイット、
あ、ポストイットね、付箋、
付箋、
あ、
それはいまだになんかたまに使ったりしますけどね。
あ、そう、でもちょっとずつ使ってるから、うん、まだなくなってないってことだよね。
そうそうそう、まだある。
ああ
、あんな大事にしてたらね、やっぱね、いつ使おうってなりますよね。
そうやね、でもまあそれね、使い切るのもあれやし、まあ大事にして使えへんのもあれやし、はい、やっぱりちょっとずつ使うのがいいんですかね。
そうなんですよね、
ね
え、でも番組グッズとかもね、ほんまでもなんでこんなん応募したんやろっていう時もありますよね。
あ、しょうもないやつ、
どこで使うねんって思うけども、とりあえずラジオでとりあえずメール送っとこうって思ったら当たってしまった。
そうなんよね、大方そんなもんなんよね。
そうなんですよね、
なんかほんまに心から嬉しいもんってほんまそんなにないよね
ないですよね、
うん、特にラジオって見えへんからさ、
そうそうそう、
だからこのジャンバーも届くまではどんなジャンバーか分かれへんわけ、
う
ん、
そうですよね、
アイコンの T シャツだって届くまではそんなんって分かれへんわけや、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、今までこそホームページがあるから、
はい、
あのそう写真見たら分かる、うんうん、当時そのホームページないやん。
そうですよね、
あったってその写真なんかちっちゃいやん、
うんうん、
あれ社の写真開くのに何分かかんねんって話ですからね
それも開いてもザラザラの、
ね、ザラザラの画質やしさそう考えたら本当にね、あの時代は変わったなと思うんですけどね、おっさんの話でしたね、はい、それでは参りましょう、せーの、らしくあれ、マイクで直撃、
教えてチェリ
ー、はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーが、はい、ラジコ君にいろんなことを聞いてみようというコーナーでございます。
はい、
最近はどうされてるんですか？
まあ、ちょっと前の話になりますが、年末年始ってまあ結構音楽番組もいろいろありまして、
はい、テレビでね、年末年始休みはあったんですか？
休みはありました。8日間ぐらい休みかな、
あら上流階級ですね、8日も休めるの？
一応休ませていただきました。
まあでもあのね、会社の業種によっては生産現場がね、そうそうそう、ある会社はやっぱり工場休ませやんとダメですもんね、うんうんうん、僕らはちょっと生産現場があんまりない会社なんで、
まあね、そうですよね、
短くなるんですけどね、うんうん、休みがね。
でまあ年末年始もまあ掃除しながら、まあそういう音楽番組とかも見てて、うん、
どんな番組ちなみに見たんですか？
あの M ステスーパーライブとかね、
チャラララ
CDTV とかね、
あカウントダウン TV ね、うん、あごめん、カウントダウン TV の特番って何なん？あのいつものカウントダウン TV とは違うよね、ちゃんとライブがあるわけです。
そうそうそう、今、土曜日が CDTV サタデーって言ってちょっと短くなってて、あの元々ある深夜のやつが、でも月曜日10時台に CDTV ライブライブっていう、うん、そのほんまの
音楽番組、
うん、いわゆる音楽番組というか、そのいっぱいゲストでできたりとかっていう番組やってて、はいはいはい、でそれの、まあ、スペシャル版みたいな。
ああなるほどなるほど。
で乃木坂46も出てまして、
あ来ました、
僕の大好きな乃木坂46も。
はあ、それは出てくるやろね。
でもう最近僕ね、あのそういう乃木坂が出る音楽番組はまあ一通り録画して、
はいはい、
で一回見て見終わった後に、うん、そこだけ編集して残しとくんですよ。
はあ。は編集ってのはどうやって編集、昔やったらね、あの VHS のデッキを持ってきてこう、はい、再生やってピッて録画ボタン押して、再生やってピッて録画押してってやってましたけど、
そんな時代もあったんです
ね。まあ、あったよ。もうそれ逆に今どうやって、
僕はもう今ハードディスクレコーダー、うん、ハードディスクにも全部入ってるんで、
一人暮らしのハードディスクレコーダー、そんな高級なもん家にあるんですよ。贅沢な、
ちゃんと裏表録画できるやつ、
贅沢なね。
ほんでそこ、うん、でもだからもう頭とケツというか、ああその出演シーン以外のいらんところをまあ切るだけなんですけど、
うん、どうやって切るの？
編集できるんですよ。あれ
レコーダーで編集できるの？
できるんです、できるんです。
嘘、そんなやったことない。
普通に部分削除みたいな機能があって、
あなるほど、いいとこだけ抜き出すことがレコーダーでできるんやん。そうそ
う、できます、できます。
あそれはいいこと聞きましたね。
それはその作業がでもね、めんどくさいんですよ。
めんどくさいやろね、パソコンにあったらね、取り込んだら楽やけど、あんないちいちね、
それがまたあのリモコン一つでね、それをやら
ない。リモコンで編集せなあかんね。いや、イン点決めて、
そうそうそう
アウト点作るわけや。
そうそうそうそう。
普通の編集と一緒ですね。
そう。それをやらなあかん。
邪魔くさいな。
邪魔くさいけども、まあでも残しときたいから。
ああね、いいとこだよね。
そう、
だって音楽番組例えば5時間6時間経ってさ、うん、あなたのその好きなね、うん、何とかが出てくるとこはこの15分とか10分だけですもんね。
そうそうそうそう。そこだけを切り取って残しとくっていう。
なるほど。
いう作業に明け暮れていた年末年始です。
すごいな。ね、今最新曲は何なんですか、乃木坂46さんは。
僕が僕を好きになる。
あ僕が僕を好きになる。
1月何日発売だったかな。
1月発売の新曲で、は
い、新曲で3期生山下美月ちゃんが 初のセンターで。
あ初のセンター、
はい、
あーねー人気ですもんね、
山下美月ちゃんと。ほんで3期生の久保志織ちゃんと梅澤美波ちゃんが、はいはい、まあ、フロントをやってて、
フロントで
久保志織ちゃん好きなんですよ。
あそう、うん、名前も知らないですね。
最近好きなんです
よ。あそう
そう、うん、年末のオールナイトニッポンにも出てましたけどね。
あそうなんや、
はい、
あねえ、
ラジオオールナイトニッポン、まあ、乃木坂
水曜日ですか、
水曜日、うん、よく聞いてるんですけども、
はいはい、
まだねそのやっぱりセンターになる子とかやったら、うん、テレビの音楽番組とかでもよく
出てくるよね、
出てきて
トークしたり、
まあ、トークもしてるけども、うん、やっぱそれ以外の子って
そんな喋れへんもんね。
そんなにやっぱテレビで分からへんけども、うん、やっぱラジオやったら、今あの番組やったら、まあ、新内舞メインでやって、はい、プラスもう一人ゲストで来てっていう、まあ、二人喋りで2時間やってるんで、
ね、はいはいはい、
やっぱそこで何ちゅうか
キャラクターが
素が分かるというか、
うん、
あれはやっぱ聞いてて楽しいなって改めてラジオの良さを認識した
んです。そうですか。だから今ほんまオールナイトニッポン聞かれてますからね、うん、もうラジコン、それラジコとね、いわゆるそのアクセスログなんか見ても、うん、もうオールナイトニッポンもバンバン聞かれてますからね、うん、だからオールナイトニッポンの間にお知らせ入れるの効果的ですよ。
やっぱそうしましょう。らしく
はね、らしくあれば作って入れる。
お知らせ作りましょう。
皆さんこんばんは、ラジコでラジコくんですみたいな。とっても楽しい番組だよみたいな、よろしくみたいな、丸々産業よろしくみたいな感じで、らしくあれをよろしくみたいな、
お願いします、
ええ、よろしく CM を作ってみる。
土曜日10時半です。
そうそうそう、効果ないやろね。
ないでしょうね、
うん、全然ファン層とあ合致せえへんからね、
うん、絶対増えへんやろな、
ね、まあ、そういう編集もやってね。
そう、
イン点とアウト点だから。でもあのハードディスクレコーダーのデータの競りとかはどうしてるの？
あ僕もでも結構たまる一方で、それもまあもう撮るだけ撮って見てない映画とかもやっぱ、ね、いっぱい溜まってて、
どうしてんの？
もうそれももう消そうって。
あ消すんや、うん、僕ね、そういう意味では僕ハードディスクレコーダー文化に触れたのは5年前が最初なんです、
はいはいはいはい、
だから結婚して家電製品を揃えるってなった時に、はい、 初めてハードディスクレコーダーに僕触れたんです、うん、だから僕、家出たのは2006年でしょ、はい、その時も家だから VHS よ。
あ
でその後ちゃうか地デジになったんていつやったかな、2008年とか9年
それぐらいですね。
その時に家テレビ買い替えたけど、はい、でももう家出てるから、うんうんうん、レコーダー持ってないし、うんうんうん、で自宅は僕家テレビ映らんかったりしたからね、うんうん、だから
そっかそっか、
なんかあんまよくちゃんと使いこなせてないとこがあって。
便利ですわ。
お母さんと一緒といないいないバーをね毎日月金で撮ってたら、うん、もうそれだけでね、うんうん、ハードディスクいっぱいになってくるのよ。
そうですね、
結構ね
一個一個時間は短いけど月金でやってたらね。
そうなんよ。
そうです
ね、空いてる時間にそれをまあ DVD に焼いたり、
はいはい、
まあ、してたんですけど、うん、もう今やちょっと忙しくてその作業もできへんし、うん、奥さんはそれ全くやってくれへんから
もうそれはパパの仕事なんですね。
なんやね、
それは
ね。そうやね、うん、で焼くの時間かかるなあれ DVD に。
時間かかりますね。
DVD はブルーレイか、
うんうんうんうん、
時間かかるわあれ。
ねえ、
もうちょっとなんとかならんのですかねあれ
無理やと思いますね、ま
あ、パソコンでさデータファイル移すときってさクリック&ドロップしてピッてやったらいくやん、
うんうんうん、
あんな容量でこうデータっていかないんですかね。
データ同士やったらいけると思うけどやっぱ盤に焼くってなったらね、う
ん、いやもう盤に焼かなくていいんであれなんかパッといかへんのかな、ね、一瞬でLANケーブルかなんかで
いけるんちゃいます、ね、ちゃんと設定したら。よう分からんけど
ねえ、お願いしますよ本当に。
ふわっとしたトークや
ねえ。いや今日はね実はあんまり骨がないんでふわっとしたトークでお茶濁そうと思って、はい、今パッて見たらしめしめ15分まで来たぞと思って。
いい感じいい感じ、はい、
参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、はい、
あの先週ちょっとこぼれた分があるんでちょっと今日は早めに、うんうん、意外な人に。
意外な人に、
もうだいぶ前の話じゃないですけどね、1月10日、
はい、
10日恵比寿、
うん、
商売繁盛で笹持って来い、
うんうん、
もうあのラジコ君の会社も、
はい、
参拝したりとかは
社長が言ってくれましたね。
あそうですか、うん、あるでしょそういうの、うんね、ついでに卵せんべい、ね、うんうん、ベビーカステラ、
ね、
女性社員に差し入れたりとか、うん、そういうのあるじゃないですか。やっぱり、
ね、出店も楽しいですよね。
そうそうそう、うん、で和歌山放送で恵比寿さんといえば毎年ですね和歌山市吉田にあります東宮恵比寿さんの、
はい、
福座さプレゼント券を会社で配るっていう、
うんうんうん、毎年恒例の
恒例の、うん、朝会社のシャッターが開いたら、もう待ってるっていう、
うんうんうん、
その伝説の、
はい、
ただ今年はですね、まあ、結局やってないんですよね、
はい、
そんな中なんですけどこの間エベスさんの、ね、1日か2日前かなあるとこに僕食事に行ったんですよ、
う
ん、
はいはい、
でまあそこは、まあ、ある女性が、まあ、いてるっていうか、まあ、従業員の人でね、うん、やってはるんですけど、もうほとんどそんなもう死後っていうのはしたことないんですけど、はい、一応僕が和歌山放送の人っていうのは知ってるんです、
うんうん、
でただこんな話すこともないんやけど、
はい、
でレジでお金払った時にね、うん、言われて、あ、ところであの和歌山放送さんってって言われて、うん、何かなと思ったら今年は吉兆って配られるんですかって聞いてはっと思って吉兆と、あ、福田さんのことねと思って、あ、今年は配らないですって言ったんですけど、
はい、
え、この人もと思ってそんな福田さんに並んでるようには見えへんけどなと思って。
そんなところにまで。
そうだ、その人が福田さん毎年並んでて聞いたのか、誰かがそんな話分かるんです、今年どうなんかなって聞いてて、
はいはい、
その人が僕にぶつけてきたのか、うんうん、どっちか分からないんですけど、あ、この人が意外やなっていうねそんな福田さんっていう感じじゃないんですけど、あ、福田さんって若くないか、まあ、女性なんですよ、
はいはいはい、
ええ、これ意外でね、俺大体そこのお店いつも FM バナーかかってんのに、
あれおかしいな、
そうやね、福田さんの時だけ和歌山放送かいと思ってお
かしいな、
ね、謎やなと思ってね
謎やな、それは謎やな、
謎のお店ね。でもまあ、はい、気にしてくれてることが分かりました、
うんうん、
注目を集めた、
はい、
ね、1月の9日ですか、
はい、
土曜日、
はい、
和歌山放送ではですね毎年恒例の国会議員座談会、
あ、はいはいはい、
放送されましてね、うん、与野党の国会議員が和歌山放送第一スタジオから、
うん、
いろいろ話したわけですけれども、
はい、
その直前の番組が
ミュージック W、
そう、さすがこの編成そうきたか、
びっくりしました、
ね、
びっくりしましたよ、
そう、野
村さんってなって
ニュースをとピョーンってテーマ曲ピョーンみたいなテーマ曲流れてきてねミュージック W、
あの20分をミュージック W するっていいですね。
でもちょうどね20分の音楽番組って言ってもミュージック W しかないんです、
そうなんですよね、
ちょうど20分って言ったらミュージック W しかないんですよまさかここだからみんな聞いてましたミュージック W、 あの時間あの和歌山放送に来てる記者さんとか、
はいはいはい、
多分あの集まった国会議員の皆さん、なんだミュージック W ってなんだまたやってんのかみたいな感じだったと思いますよ、はい、みんな聞いてましたミュージック W
面白いな、
あ
れびっくりしましたけどね、
僕もびっくりしました
まさかって思って、
朝やってたでと思いましたけど、ミュージック W の再放送が放送されたと、はい、2020年のヒットソングといえば
香水、
あ、8、
8、
あ、まあそれもそうなんですけどね、
リサ、
あ、 穂村、うん、それもそうなんや、もうそれに並び立つ、そのもう、もう、あ、もう一押しですわ。
なんやろな、
2020年のヒットソングです。
2020年、乃木坂46シングアウト。
違いますね、まあ、ヒットはしたでしょうけど。あ、いやほら、ディッシュの猫。
ああ、はいはいはいはい、
ね、去年のヒットソングですよね。はい、でディッシュの猫、
うん、
歌ったことあります？
ありますよ。
お、すごいな。一人でカラオケ行くと言ってました
か？はい、最近行ってないけど、いや、車の中でよく歌ってるんですよ。
お車の中でね、
YouTube かけながらね。
あ、 YouTube か、うん、現代的やね。どうやって YouTube かけるの？
YouTube を Bluetooth で接続して、
Bluetooth、
カーナビオーディオに接続
して、カーナビオーディオに、
でそれで聞いてますよ。
Bluetooth っていうのもね、僕聞くのは聞くんですけど、はい、実態がまだちょっと分かってない。接触アプリね、ココアってあるじゃないですか、はいはいはい、あれでいつも Bluetooth の設定をオンにしてくださいって言って、はい、一応オンにするんですけど、うん、何日かしたらまたオンにしてくださいって言って、毎回オンにしてるけど、なんなんや Bluetooth。
自動で切れるんかな。
そう、よく分からへんね。まあ、それはいいんですけど、
Bluetooth 便利。
そうで、この間平井アナウンサーがね、はい、なんかうろちょろしてて、
うん、
で
ちょろして
最初アナウンサーと深井アナウンサー、うん、両新人アナウンサーになんか語ってるんですよ、うん、
はい、
なんか熱く語ってんなと、なんか放送論でもね、ぶち上げてんのかなと思った、うん、ディッシュの猫、うん、歌おう思うて今練習してんねん。あれ難しいな。ディッシュの猫難しいな。
平井さん若いな。
練習してんねんって言ってました。だから
若いな。
やっぱ平井さんもね、去年のヒットソングディッシュの猫、あいみょん難しいわ、あいみょん作ったんですね、あれ、
はい、
ね、あいみょん難しいわって言ってました。
なぜ今さら練習を。
いや、平井さんもカラオケ好きなんですかね。わかりません。それこそ車の中で Bluetooth で YouTube でかけてるんかもわかりませんけども、言うてましたわ。そうなんや。
意外やな。
ねえ、
ぜひとも聞きたいですね。でもね、
でも平井さんその時その時でほんま若い曲歌いますからね。 あの2年前の高校野球の打ち上げで米津玄師歌ってましたし。
ああ、なるほどね、なるほどね、いいな。
平井さんのカラオケ番組やってるかも、ファッショナブルナイトやってますもんね。あれ平井さんは歌わないですからね。
あ、そうですよね、
うん、
そう、
平井さんのオンステージみたいな番組を企画しましょうか。
しましょう、しましょう、
ね、
今年の、
ミュージックソン
ミュージックソンで
ね、え、寺川さんの番組も聞きました。ですね、僕はこんな変な歌を聴いてきた、はい、パート2、
うん、
確かに斬新なこれの番組でした。CM を前面に押し出した、
はい、
CM っていう感じで合間に曲をかけるっていう、まあ非常にね、これは斬新な。ああいう話を僕らよく裏でするんですよ、 これ、
はいはい、
この番組今日は CM ばっかりやなとかね、うんうん、CM 多いなとかって話をするんですけど、うん、それを本当にこう番組の芯に昇格させたっていうのはね、これなかなか
もうそこまでね、やりきったらね、
やりきった
いいですよね。
いい面白い番組でしたね、うん、そんなんもありましたね、
はい。
今年の目標、
目標、
ね、今年の目標なんかあります？ちなみに遅いですけど、もう1月も終わりますけど。
美味しく食べて美味しく飲む。
あら、さ、毎年じゃないですか。
今年はね、やっぱちょっと真剣に取り組んでいこうかなと思って。
美味しく食べて、
美味しく食べるためにはやっぱ運動とかもせなあかんし。
あ、そうやね、
うん、健康的にならんとあかんのでね、
ね、美味しい店も知っとかなきませんしね。
そうです、そうです、
やっぱりリズム読み込んで、
うん、もう最近 ね、気になる店いっぱいあるけど、まあ、なかなか行けないんでね。
行けないんでね、うん、今年っていうか、まあ、新入社員、もう新入社員ってもうすぐ1年ですけど、
はい、
新人アナウンサーの今年の目標はということで、
はい、
皆さんも気になると思います、
うん、
私も早速チェックしました、
はい、
1月2日のミュージックジャム、
はい
はい、ね、まだどっちがどっちか分かりにくいというこのミュージックジャム、うん、
分から
ん。で、まあ、ほとんど曲かかってるんですけど、最後にやっぱり2人の今年の目標みたいな、
はいはいはい、
ね、まあ、皆さんそれ興味あるんあるでしょうね。深井アナウンサー、
はい、
防災士の資格を取りたい。
ああ、言ってはりました。
まあ、河合アナウンサーも持ってますし ね、
ですね。
あと、あの OBC の和田真美子アナウンサーも、
はい、
最近防災士の資格に興味を示してるっていう情報もツイッターでありますんで、
はいはい、
そして、最初アナウンサー、うん、体を動かす1年にしたいという。
ほう。
健康的な、
健康的、ジムも行ったりしてね、
そうっていう話もミュージックジャムでしてたんですけど、まあ、そんな深谷アナウンサー今年はですね、年女ということで、
はいはい、
新春1月5日のですね、うん、ワンダーランドの前回火曜日に出演しまして、
はい、
和歌山城の西の丸広場から、
はい、
和歌山、元気和歌山市の取材のついでにリポートしてくれました、
うん、はい、
でそこではですね、今年の目標、
はい、
ふっかるなアナウンサーを目指します。なんかの歯にフッ素でも塗るのかなと思って、ふっかるって何やろうと、
ふっかるなアナウンサー、
ポカーンとしたんですけども、フットワークの軽いアナウンサーということで、ふっかるなアナウンサーということで、
いいと思います
ね。
若々しいですね。
若々しいなと思って、そんな言葉使ったことないと思
ふっかる、
ふっかるですよ、ふっかる、ジャッカルやったら分かりますけどね。ふっかるなアナウンサーってちょっと今まで初めて聞いた言葉だったんで、いや初めてじゃないけど、放送で聞いたのは初めてだったんで、
ね、放送で聞いたことはないですね。
さすがやるなと、さすが23歳、今年24歳やるなと。
若いな、
ね、赤井さん、
赤井さん、
赤井さんですよ、
はい、
ね、赤井ゆかりアナウンサー、うん、女性アナウンサーの話で攻めていこうと思いました、
はいはい、
赤井アナウンサーの最近ファッションが注目されてます。
ほう、
まあ、元からファッションには注目されてるおしゃれな人なんですが、はい、この前、うん、ボックスかな、うん、写真パッて、うん、パンダ柄のセーターやったって猫の柄のセーターとかね、
はいはいはい、
虎の柄のセーターは実は着てるとこ今まで目撃されてて、はい、まあ、この番組でもひょっとしたら報告したことあるかもしれないですけど、うん、今回ついにですね前面にパンダがあしらわれたセーターこれどこで売ってんねんと
新種のセーターが、
そう、まあ、赤井さんのことですからね、おそらくまあ近鉄とか、
はいはいはい、
まああいったところでね、うん、あの買ってるんだとは思うんですが、うん、パンダのセーター全面にパンダっていうねかなり斬新ながらの
昔一度電車でお見かけしたことがあって、赤井アナウンサーを、
はいはいはい、
もう普通にしてはってもちょっとなんか目立つというか、
そう
オーラがあるんで、
赤井さんオーラあるからね、
そう、うん、それでもうオーラで気づいたんですけど、
すごいオーラで気づいた、すごい、
そんなオーラがある方がそんなパンダ柄のセーター着てたらもう
すごいね、オーラだらけやで、ね、強力オーラよ、
ねえ、うん、すごいですね。
電車とかではコートとか着てるじゃないですか、まあね、だからスタジオに来た時に脱ぐ、そしたらパンダがガオー、ガオーじゃないですね、パンダってなんて吠えるのか知らんけどんドカーンって感じでかなりね我々あの姿勢のものにインパクトを与えます、これはぜひ赤井さんのことは注目していただきたいですね
ぜひぜひ
赤井さんのセーターに注目してください、はい、意外と知られてないことっていう、ね、
うん、
ありますよね、意外と
意外と
サタデーミュージックエクスプレス、
うんうんうん、
ね、土山さんの番組、
はい、
このドナリは土山さんではないってことが意外と知られてないという、
あ、違うんすかあれ、
違いますよ、
違うんすか、
ええ、
どなたが撮ってるんですかあれ、
あれはね2006年ぐらいに岩手かなんかに住んでたギリシャ人の英国語の講師、はい以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマは With つながる未来へ、第35回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。